はい、こんにちは、しょくろです、4本目ということで、ひろさんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日はですね、僕たちの過去と現在についてちょっと話していきたいと思います。
はい、はい、
まあ結構昔から、昔、はい、何年前、6年前ぐらいから、
ね、そうですね、
知ってるんですけど、はい、ひろさん、昔、仕事何してたんですか？
そう、僕は、まあ、建築関係の仕事っていうのをやってて、ね、建築関係でも何なのかって言ったら、とび職、要するに、ビルとか、一戸建てとかの、仮設足場を作るっていう仕事をやってたんですよ。まあ、まあ、いろいろ話すとあれなんですけど、うん、まあ、月曜から土曜日まで、朝の6時に起きて、まあ、7時に、会社ジャードに着いて、で、夜のまあ7時ぐらいかな、帰ってくるの7時ぐらい、
長い
とにかく長い。そう、まあ、理由がそのあれなんですよ。現場がまあ5時とか5時半に終わって、そこからまあ1時間圏内ぐらいで帰って6時半で、翌日の準備してやっぱ1時間ぐらいかかるんで、どうしても7時、7時半、8時ぐらいになってしまう、そういう過酷な仕事ですね。ほんまに過酷で、まあ、高さも高いし、落ちたら死ぬし。
なんかね、現場、現場に入ってる人で、
はい、
このこっち系に入って、このビジネス挑戦する人多いんですよ。
一
人のなんかも結構多い
ん
です。
あ、そうなんですね。
僕の周りもいっぱいいてますし、ちょっと 家の前に、僕の家の前に今建ててるとこで、
はい、
そういう人いっぱいいますわ今。
は
い、そういう人って感じで、飛び職っていう
か。ああ、そうそうそう、
現場の人、
いますいます。
高いとこ登ってね。
そうなんですよ、ほんまにこう、
慣れでしょ。
そうそうそうそう、それそれ、慣れたらね、麻痺するんですけど、やっぱ怖いですよね。ね、まあ、過酷すぎて、労働がね、しんどすぎて、20代ですよ。20代前半で、このままやってたら体やばいかもしれない。
誰に言われ
た？
医者に言われたんですか？
思い始めたんですよ。そう思った理由っていうのが、やっぱこう、ずっと毎日こうやってると、どうしても筋肉が硬直してきて、張ってきたら痛くなったりっていうのが結構あって、で、まあ、何でしょうね、背骨っていうか、まあ、腰も痛くなってくるんですよね、
痛
い。で、まあ、接骨院とか通って、もしかしたらこれ、ヘルニアかもしれないとか、まあ、そう言われたりするんですよ。病院行ってくれとか。で、通ったりして、まあ、やっていくっていう過酷な仕事を、7年やってました。
あ、そんなにしたんですか？
はい。
え、辞めたの
何？ 10 代、僕がそう、辞めたのが24の終わりかな。もともと子供ができるのが早かったんで、
うん、
まあ、ちょっと働かないといけないところになってしまって、じゃあもう手っ取り早いから建築でいいやと思ってしまって、働いて、まあ、5、6年で、独立した、そっちで。で、まあ、結果的にそんな長いことやってないですけど、独立して1年弱ぐらいでお金貯まったから引き上げたみたいな。
あ、そうなの。で、今の業界入ったんですか？
それで今の業界入りました。だから結構計画的で、もともとその、まあ、雇われてる身だったら給料少なかったんですよね。このまま、けどやりたいことがあると、独立したいわけ、資金がないと。で、けどこのままやったらお金がないんで、でどうしたらいいかって言ったら独立するしかなかったんですよ。独立できる環境にはあったんで、独立して、まあ、会社から若い人をちょっと、借りてというか、そう、まあ、お金払って借りるんですけど、で現場もらって、でお金その時でね結構もらってて、月90万とか100万近くあった
んですよ。
もうその代わり月曜から土曜日までもうフルで仕事、終わったら次、終わったら次っていうのを繰り返して、
すごい、
結構ねガツガツやってたんですよあの時
ね。
それで肉体労働でやってて、その後本制度でやり始めるんですよ。肉体労働
したって
本制度にって、
まあ、本も肉体労働やけどね。
そう、
本制度で、そうなんだ。
そうそう、で、まあそれが過去で、ね、まあまあ、そうこうしてるうちに、こう、やっぱ世代の方で何百万って売り上げが上がってきて、まあ、ちゃんと利益率その時は取れて、利益としても成立してるし、まあ、在庫も回ってるし、本業でも収入があるっていう、まあ、ほんまに副業の状態ですよね。で、その時に、 冷静に考えたんですよ、
うん、
このまま副業として続けていくか、
うん、
本業で独立するかの二択、
うんうんうん、
で副業で続けていくってなったら、
うん、
まあ、要はその時のとび職を継続するってことだったんで、とび職をずっと続けてたら、
うん、
こう40ぐらいになった時どうなるかなっていう、
うん
う
ん、
まあ、周りの人たち見てたら分かるんですけど、うんうん、体がガタガタなんです
よ。そうだよね。
だこのままやったらちょっとやばいなっていう危機感があって、あ、でそれやったら独立して別の道にチャレンジした方が、
うん、
後悔せえへんのちゃうかなと思って独立し始めたっていうのが、
うん、
あれで、そっから今に至るんですけど、
いい話。
そうなんです
よ。いい話。
そうだから子供ができたら早もうすごい早かったんですよね。子供ができて、だからもう働くしかまずなかったっていうのが、うん、まず一個と、思ってるより自分自身も負けず嫌いやったんで、
うん、
独立するのは結構もうその業界では最短レベルです。24歳で独立するっていうのは、うん、そこの受けてた仕事は会社が、うん、まあ、まあ、30年ぐらいの会社、建築関係の会社って、うん、そこから仕事を受けるっていう、受け負いで仕事するっていう、独立するってことなんですけど、それを24でやったのが、もうそこで最短って言われ
ました
。それ以上若い人は、うん、とりあえずそこでなかったっていう。で、そこからまあ、独立したいっていう願望に駆られ、
うん、
副業で頑張り、結果を出し、独立するかしないかを選択した。
すごい。
うん、
その選択今しようとしてる人いっぱいいますよ。
そうなんですよね。で、まあやっぱりその何でしょうね、独立することが必ずしも成功に導かれるかっていったらそうじゃないじゃないですか、
うん、
もちろん失敗もあるし、嫌なこともあるし、辛いこともあるし、
うん、
しんどいことだって毎日あるし、不安にももちろんなることだってあるし、
うん、
でもそれを総合的に考えて、うん、まあ、今の自分がこのまま進んでいくのと、
うんうん、
その言った逆行に向かって立ち向かっていって、まあ、今の現状を変える、
うんうんうんうん、
チャレンジをするか、
うん、
どっちがいいかっていう、
うん、
まあ、選択肢ですよね。
そこの、ね、うん、現場で働いててね、もう自分が 20歳、うん、20年後になったら、
う
ん、そのおじちゃんたちに
会
われてみたいな、そこってもう答えじゃない
ですか。答えですよ。
うん、顔以外変わらない。
そう。
顔と体格以外も一緒でしょ。
そうなんですよ。だから結局、まあ、収入面と、うん、まあ、その人たちの生活ですよね。例えば、新築の家を建てて、うん、まあ、ローンを払って、
うん、
で家族ができて仕事をして収入いくらでって大体分かるじゃないですか、うん、そこに勤務ないようにしてたら、うん、その人たちがどういう生活をしてるかって。
そうですね。
それが要はもうどっちかというと将来の自分なんですよ、
ね、そうですね。
それを受け入れる、言ったら自分が受け入れるか、
うん、
ってところなんで、
まあ、その見えてる未来とこう見えてない、ね、うん、未来に挑戦していくっていう、うん、
そうなんですよ。そうそう、だから結構なんかこう、まあ、現状とか現状が不安って人もおるけど、
うん、
将来が不安って人もいろいろいるじゃないですか、うん、現状は満たされてるけど将来が不安って人もいるし、うんうん、もうそもそも現状が満たされてないことによってやっぱり将来の不安になってしまうっていう人もいるんですけど、
うん、
まあ、大体がこう働いてて、
うん、
自分の生活があって、
うん、
で、まあ、収入の上下はあるかもしれないけど、収入、あ、一定の収入があって、将来の不安を抱えている人たちっていうのが、まあ、結構多いんちゃうかなっていうのはちょっと思うんですよ。で、それをじゃあクリアしようと思ったら今のままでいけるかどうかって言われたら無理ですって言ったら、
うん、
現状の継続で今はなんか、うん、まあ、極端な話、月収100万とか200万、うん、無理なんで、
うん、
そういう意味では大きい決断にはなってしまうかもしれないけど、まあ、そういう決断も、うん、まあ、重要なっていうのはやってて感じたっていうのと、うん、まあ、それに対して後悔してるかしてないかって言われたらもう全く後悔ないです、
うん
うん、むしろ前よりもやっぱりいろんな問題ってあるじゃないですか、
うん、
いろいろ自分で決断していかないといけないっていうことを踏まえたら、
うん、
でも総合的に考えても、
うん、
今の自分の方が時間的にも金銭的にも満たされてるなっていう、
うん
うん、
なんかさっきまあ、現状不安な人もおれば、
はい、
まあ、将来不安な人もおって、
うん、
現状不安じゃないけど、
うん、
将来で不安な人、
そう、現状が、不安じゃないけど将来不安を抱えている人と、うん、現状が不安やからこそ将来にも不安があるっていう人ですね。
将来に不安がない人っておらないと思うんですよ、
うん、そうなんですよ、
だから現状はできたら不安じゃない方がいいです、
うんうん、
じゃないですか、
うん、
そのための選択です
ね、うん、そうなんですよね、結局まあ、将来不安になりたくないんやったら、
うん、
現状に言ったら、まあ、負荷をかけていかないといけないんですよね、いろんな負荷あると思う、時間的に負荷をかけるのか、
うんうん、
金銭的投資っていう負荷なのか、まあその何でしょうね、まあいろんなストレスかかることももちろんあるとは思うんですけど、
うんうん、
楽しくできるんやったらそれぐらいでいいんかなっていう、例えば筋トレとかやってる人って、あの僕もまあジム行ってたことあるんで分かるんですけど、もう自分がこうなんでしょうね、筋トレをして腕が上がらなくなるまでやるみたいな、
うん、
もう要はもはや帰ったら腕もうビロンデロンってなってるようなぐらい負荷をかけて帰るんですよ、うん、ほんならあのその翌日とかに、まあ、よく言われてるのはその 筋肉 の, その細胞がちぎれて、でそれを修復されるために太くなって筋肉がでかくなるって、まあ、言われてるんですけど、まあ、それと一緒で結局現状に負荷をかけることによって、まあ、その2日後の筋肉要はその、うんが、まあ、鍛えられると、
うんうん、
それはもう筋トレであろうが、将来の金銭的な言った自由とか時間的な自由も一緒なんですよ、
うんうん、
将来のために自分に負荷を、うん、今の自分に負荷をかける
って、
うんうん、今までと同じ負荷をかけてたって将来何のね、
うん
希望もないですって言ったらあれですけど、
うんうん、
今まあですね、うん
今でしょですね、
うん、いやほんまそれなんですよ、結局なんかこう楽して稼ぐとか無理なんですよどの業界でも
そうです、ね、
負荷かけないといけないんですよ、脳みそに負荷をかけるのか何なのか分かんないですけど、うん、まあ学ぶっていうことに対して負荷ですし、うん、それに対して行動するっていうことも自分に対して負荷ですし、
うん、
失敗したことによってのストレスっていうのももちろん絶対に出てくるでしょうし、結果が出たっていう喜びっていうね、
うん
ものも出てくるでしょうから、まあ、結果的にその将来を変えていこうと思ったら、
うん、
もう過去の自分じゃなくて、
うん、
現状の自分に負荷をかけていくみたいな、
うん
うん、なんかまあよくある自己啓発の本みたいになってしまいますけど、まあ、結局誰が結果出してる人は全員過去に負荷をかけた人たち
そうです、ね
うん、っていうのは変わらないですよね、うんうん、そう逆に大野さんはどうなんですか、その今まで、
うん、
まあ、大野さんのブログを見てる人たちはみんな知ってるとは思うんですけど、
うん
まあ、その実は言ってなかった隠された秘話みたいなあれば、まあ、教えてほしいですけど、例えばその、
うん、
元々バンドやってたんですよね、バンドやってて就職したんですか、
バンドやっててバンド解散して、
うんはい、
で保育園の給食やった
んですよ。でそこからその給食をして
給食してで、うん、すぐに副業でせどり始めて、
うん、
3年やってクビになった
ちゃんと稼いでる時にクビになってよかったですね。
ああそうですね、うん、まあその稼いでるっていうか、
うん
株式会社も建ててたし、
そらそうです
。やばいそうそうそう、
うん。
ちょうどその建てて3ヶ月後ぐらいに、なしに乗ってバレてクビになってるんで。
ああ、バレますね。
まあ、あ自分ではね、やっぱ辞める決断できなかったから
。ちょっ
と良かった
よね。ちょっと僕一個疑問に思ったんですけど、
うん、
いやまあ雑誌に乗ったわけじゃないですか。
うん、
バレたわけじゃないですか。
うん、
ってことは、その働いている人たちの中でその雑誌を見てる人がいるわけ
そうそうそう
そういう願望あるんです
ね。まあそれもね、やばいなもんですけど、保育園業界にあってはならん
ことそうそう、で言った
らだいぶね、かけ離れた雑誌なん
で、ね、あですよね。
まあそれはまあまあね、
うん
まあ、それも、なんていうのかな、
うん
僕もヒロさんみたいに決断して計画的にできなかったから、でもなんかその、
うん
まあ、これも引き寄せやなと思ってて、
うんうん、
そういう準備してきたからそうなったんかなって思ってて、
うんうん、
今も辞めてよ、辞めてって言ったら辞めさせられてよかったりするし、
うん、
まあちょっと迷惑かけたけどね、
うん、
それぐらいかな。
だってあれですもんね、セドリやってる時から今の仕事は好きって言ってましたもんね。だって、うん、好きでやってる人を辞めさせるっていうのもどうかと思うんですけど、少ないですよね、好きでやってる人って。まあ多い、まあそういう業界やったら、業界で言ったら多いかもしれないです
けど、ま
あまあ
ね、
好きやからこそできるっていうのもあるかもしれないですけど、
まあ、いろんな職種あってね、うん、みんなその本業好きやったら、うん、その本業好きな、うん、好きな本業をしながら好きな副業してたら幸せやと思うんですよ。
うん、
それいいや
ん。うん、いいと思う、いいと思う。
うん、面白くないってね、うん、言って何も行動せえへんが一番ダサい
じ
ゃないですか。
う
ん、
そうそうそうそう。
じゃあ何かした方がいいなと思うし、
うんうん、
そういうのはね、まあ、いろんな人いるから、ね、副業、まあ、副業いいと思うんだよね。うん、まあ専業も面白いけどね。
そうですね。けどまあ、あの副業もね、なんでしょう、軸の収入があって、うん、副業、そう、僕らみたいに建築関係やったら、もはや体が言ったら、
うん、
もう、ね、削られていく状態だったから、
うん、
普通に言ったらその働ける状況で、かつ言ったら残業もなくて時間も取れるから副業やりましょうっていう人はそれでいいと思うんですよ。
うんうん、
無理に本業になった方が、ね、うん、問題あることもあるし、自分で全部決断しないといけないこともあるからね。うん、まあ、何でしょうね、過去と現在っていうテーマについて、うん、まあ、話したんですけど、まあ、まとめると、現状に満足ってしてます、小野さん。
いや、満足してないな。
満足してない。
うん、
なるほど。
まあ、その、要所要所満足はしてるのももちろんあるんですけど、やっぱその、その不安、
うん、
将来はやっぱり不安は不安、
うん、
完全に保証されてるもんじゃないから、
そうですね、
経営者だから頑張るって感じ、
うん、まあ、逆にそれがあるからこそ頑張れる、将来不安じゃなかったら頑張れない
ですもん、絶対頑張る、ずっとゲームしてる、ず
っとゲームしてる、本当だよ、うん、いや、そういうなんかこう、まあ、それも負荷ですよね、言ったらその将来からこう、
うん、
かけられてる圧力みたいなものに反発して自分たちが頑張っていくっていう、まあ、そのまあ、しかもできることやりたいことできますからね、
うん、そうそう、うん、そういう負荷かけてね、うん、強くしていかないと多分厳しいですからね、
厳しい厳しい、うん、経営者もサラリーマンも副業も本業の人も全部そうですけど、不安抱えてない人なんて多分いないと思うんですよ
ね、
うん、逆にその不安抱えてない人はすごいなと思うし、
うんうん、
そういう不安をどう乗り越えていくかっていうのが、まあ、これからの課題なのかなっていうのも思うんで、
うん、
まあね、
うん、まあ、そういう感じですかね、満足せず、
うん、
挑戦ですね、
挑戦、
はい、見せてほしいなと、そうそう、はい、思います、
はい、
はい、じゃあこんな感じで終わりたいと思います、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。